こんばんは、エレキテルの上健です。
そして
今回はですね、前回澤さんでしたけども、今回はミュージシャンの寺田壮一さんをゲストにお迎えしています。
はい、前回は澤でしたが、
今回は寺田です。
若干この我々混乱気味ですけれどもね、
はいはい、
今回はあくまでミュージシャンの寺田壮一さんなので、
はい、
寺田壮一さんの仕事のことをいろいろ聞きたいと思います、
はい、
で寺田壮一さんといえばですね、日本の、まあ、ハウスの黎明期をね、
オリジネーター
としてすごくみんな意識の中にある人が多いと思うんですけれども、
ありがたい。
そこの話を今日聞きたいなと思っていて、
はい、
特に私は7、8年ぐらい前に小出弘和さんと、なんか和物マイハウスっていう、こう和物のハウスを臨時ユニットをちょっとやっていて、その時にやっぱ鉄板だったのが島田奈美サンシャワーと、あと、まあ、小泉インザハウス、これはもう、
うん、
鉄壁でしたね。
ありがとうございます。
なのでこの伝説のまずこのですね、うん、島田奈美サンシャワーを聞きたいとまず思います。
はい、
はい、島田奈美サンシャワー、島田奈美でサンシャワーでした。
はい、
サンシャワーといえばもう日本のというよりはもう世界のね、ハウスの初期の大ヒット曲というそういうイメージなんですけども、
そうなんですか。
これどういう関係でこれ生まれたのか、もうオリジナルはもともと島田奈美っていう人がいましたけども、はい、その人が普通のまあアイドル曲でサンシャワーっていうのを歌ってたわけですよね、
はい、
それを寺田さんがリミックスしたんですが、みんなが多分知ってるのはラリレバンバージョンだと思うんですけども、
はい、あのね、当時自分でいろんな音源をリミックスしたアナログ版とかを自分で自主制作で作ってて、それをあのいろんなところに配ったりとかしてたんですけども、そのサンシャワーの作曲をやってた杉山さんっていう、今パリスマッチっていうユニットやってる杉山さんがそれを聞いてくれて、面白いから島田奈美さんのリミックスの CD を作ってくださいというふうに言ってくれて、
はい、
で1989年にそれ6曲ぐらい作ったんですけど、
はい、
その中の1曲がサンシャワーだったんですね。
それがなぜまたニューヨークに行ってラリー・レバンがリミックスすることになったのか、そこがすごく興味があるんです。
その89年にリミックスを作って、それはあのノンストップの CD で作ったんですけれども、はい、それをね、あのプロモーションしたいので、その中の2曲を12インチのアナログ版にプレスして、
はい、
自分でプロモーションしたいからコロンビアに、あの当時島田さんはコロンビアからリリースしてたので、
はい、
コロンビアに行って、それで OK が出たので、
はい、
そのアナログ版のプロモーション用の盤面に何にも書いてない、そのいわゆるアナログ版を、
はい、
あの自分がいつも実製作版をお願いしてた工場に作ってもらって、
は
い、でそのアナログ版を20〜30枚持ってね、その年の12月にニューヨークに遊びに行って、
はい、
でそこで当時チョイスっていうクラブであのオーガナイズやってた石岡さんっていう、
はい、
今キングストリートレコーズとかやってる石岡さんにそのレコードを託して、
はいはい、
あとはあの自分でいろんなところに配ったりとかして、はい、そういうことをしたんです。あ、
なるほど、キングストリートって言えばもうニューヨークのハウスの老舗で、ね、それでそうか、そこでつながりがあったんですか、ね、
そうなんです、人に紹介してもらって、その石岡さんという人がガラージュの、からの流れのパーティーをやってるから、石岡さんに会ったらいいんじゃないかって言ってくれた人がいて、
ラリーレバン別に日本語も全然知らないし、島田奈美も知らないですよね。それがなんかいきなりいいって思って、それでかけて、それがまた大ヒットしたっていうのがなんか不思議で、ニューヨークの人たち一体どんな気持ちでこうリンク好きだなと思うとちょっとおかしいですよね、
当時の話を聞くと、なぜかラリーレバンはすごい気に入ってくれて、
はい、
何回もその一晩のうちにかけるから、お客が、ま、そのサンシャワーがかかると、
はい、
またかよっていう顔をしたっていう話を聞いて、なんかそれ嬉しいような嬉しくないような、まあでもそれだけそのヘビープレイ してもらったのはすごい嬉しい、嬉しかったですね、
うん、行動力もすごいですけど、それが不思議なところで結びついてっていうのも面白いですよね、
はい、
私もなんか島田奈美の曲は他は知らないんですけど、これだけはすごくもう大好きですね。
ありがとうございます、 しかもこれすごい、その後にいろんなバージョンが自分でも作ったし、はい、友達も作ったし、ラリレバンがさらにオーバーダイビングしたバージョン作ったりとか、その上にさらにあのメインボーカル取っ払って別のボーカルを乗せたバージョンが出たりとか、すごくねいろんな広がりがあって面白かったんです、
はい、初期のこのハウス界のなんか不思議さというか、勝手にどんどん作っちゃうのがまた面白いっていう、
そうですね、今から思うとね、今はそういうマルチの状態をネット上で簡単にやり取りできるじゃないですか、でも当時はねアナログの2インチのテープを、はい、ニューヨークまで持ってったりしたんですけど、テープがむちゃくちゃ重くて、あの本当にね、なんてテープって重いんだと思いながらこう持ってて、そういう記憶がありますね。
じゃあ今のなんかネット時代でいろいろこのミュージシャンたちが総合作曲とかしたりする、その先駆けと言えるって感じですよね。
先駆けっていうか、80
年にそんなことをすでにやっていたという、お互いにマッシュアップ的なことをやっていたという。
そうですね。それだから、
二次制作、そういうのオリジネーターでもある。
楽しいですね、それね。
なるほど。はい、インディーズっぽいっていうのが、なんかそうプロフェッショナルなミュージシャンでもあるんだけども、やってることはすごく独自というか、プロっぽくないって言うとちょっと変なんですけども、なんかアマチュアリズムあふれる好きなことばっかやってるっていうのがとっても羨ましいです。
ああそうですね、でもなんかそういうことどうしてもやりたかったんですね、その時は、アナログ版にしてニューヨークに持って行きたいっていう、なぜかそう思ったんですね。
そんな企画でその世界的なヒットが生まれたっていうのはすごく面白かったです、
そうね、セールス的にはそんなにね結びつかなかったと思うんですけど、ただそういう話題的なものとしてはすごく話題にはなったので、すごい嬉しかったと思います、
なるほど、はい、そういう寺田総一さんの独自性が発揮された曲として、ここら辺でもう一曲聴きたいと思います、
はい、
寺田総一で殺人の時効は15年。寺田総一で殺人の時効は15年でした。これはかなり説明が必要な曲かなと思うんですよね、
はい、
そもそもこの変な女性の声は何なのかっていうところから、
そうですね、
何なんでしょうか、
これはちょうどもう17年か18年ぐらい前に、時効の10日前ぐらいに逮捕された福田和子という、はい、もう容疑者じゃなくて、容疑者じゃないよな、もうだから殺人犯人ですね。殺人犯人が事故の1年前に公開捜査に、警察の、
はい、
あとテレビ番組の公開捜査になった時に、人工的に合成された合成音声を使った、もちろんリミックスして、はい、その合成音声で喋らせてるセリフに曲をつけたっていう曲なんですけども、
はい、なかなかでも普通ミュージシャンとして、プロのミュージシャンあんまりそういうことやらないと思うんですけども、なんかその、寺田総一さんが、はい、いろいろな例えばアイドルのリミックスとか、はい、島並みにしても深田恭子だとか著名なアイドルのリミックスとかを知ってるじゃないですか、それとは別にこういう言っちゃなんですけど、アマチュアリズムあふれるような曲を作るっていうのは、どういう風にどうして作ってるのかなっていう、なんでなんですか、これ特に儲かるっていうことでもないですし、
そうですね、
不思議でしょうがないんですよ、
ね、そうですね、なんでだろうね、そのなんかその時に、この時はね合成音声を聞いて、その本当に合成したとは思えないぐらいの素晴らしさで、本人が言ったら絶対言ってもらえないようなセリフを言わせてるっていうところが自分のですごくハマって、でしかもこの合成音声を当時はね警察がフリーダイヤルで流してたんです。で絶対これ面白いから自分もう一回聞こうと思って、フリーダイヤルに何回かけてもねお話中でやっぱりねみんなもう怖いもの聞きたさでずっとね多分回線いっぱいいっぱいだったと思うんですよ、
はい、
それでもう 2,3 日経った後の深夜2時半ぐらいにやっとかかって、その時のね留守番電話のカセットに録音した記憶があるので、やっぱりね、その合成音声と福田和子っていうその殺人犯人のキャラになんかこう取り憑かれてしまったっていうところが、多分そのだから殺人犯人だけだと すごくあのドロドロした人間的なものなんですけど、そこがなんかその合成音声っていうそのデジタル的な処理で、なんかこう本当に芝居のセリフみたいなことを言うっていう、そのなんかあのところになんかこう惹かれちゃったんですね、きっと多分、
例えばなんかテクノの人だとテイトーワーとか、あとはまあ YMO だとか、そういう合成音声を使った曲とかやってましたけども、こういうなんか特殊な合成音声を使ったっていうのは面白いですよね。
そう、そのこの合成音声も日本音響研究所っていうあの、はい、鈴木博士というすごくあの有名な音声の合成のすごい博士がいるんですけど、その博士が作った合成音声で、で後で自主制作でこの CD とか作った後に音響研究所に呼ばれて、無断で使いましたねってことで、あの叱られて、あの叱られてとか呼び出し食らって、であのすいません無断で使ってすいませんって言って、あのこれこれこれこれこういう条件で、あの使わせていただくっていうことでにしたいんですかみたいな、あのお詫びをしに行ったこともあって、あの合成音声の不思議な魅力がやっぱあったんですね。怖いんだけどでもなんかデジタル的に合成されてるものなんですよ。ワンサンプルずつ作るらしいです、鈴木博士によると。
その話は聞いたんですか、その研究所で。
研究所
でよかったですね、そういう意味では。生でその聞いたから。
でその時に博士にあの 歌っていうのを歌わせることはできるんですかって聞いたんですよね、当時97年ぐらいに。
そんなに昔に。
そしたら、博士は、また喋るのと歌は全然違うもので歌うのは難しいって言ってたんですけど、
でもね、
それから今はね今やボーカロイド、カロイドバリバリに歌ってるから。
じゃあそう考えると、寺田総一さんはすでにもうボーカロイド影もない、影も形もないような昔に、今のボーカロイド全盛時代をある程度予期してたというか。
予期全然してないですよ。
そういうこと
で
歌わせるとどうなんだっていう。
ただ歌わせるっていうか、その合成音声に魅了されたっていうだけで、でもその合成音声っていうものにやっぱ魅了される気持ちはすごいよくわかる。だって初音ミクの前にも Mac にはスピーチトゥーテキストとか
ありました、
ね、あれを利用すると歌わせることは実はできたんですよね、だけどあんなに可愛くは歌え
なかった。ボイさんもね、昔なんかそういうの好きだったもんね、やってたもんね、Mac に喋らせてそれをうまく歌にするっていう。
テキストトゥースピーチで節がついてるやつが、メロディーがついてるやつがあったんで、もう何を喋らせても、新世界かなんかのメロディーになっちゃうっていう声もあったりとかして、
あれね、スピーチトゥーテキストもラインの書き方で音程をつけられるようになってたんですよ、もちろんその何を言わせても音程になるキャラもあったよね、
そう、
まだ OS 漢字トーク7とかその時代ですよね、漢字トーク7にスピーチトゥーテキストがあった
の。それをなんかもう勝手になんかサンプリングしてっていうのも、なんか今のインディーズの人たちが勝手に CM とかサンプリングしてネットにアップしてなんか怒られちゃったみたいな、そういうのの作曲でもありますよね。
そうだね、
ある意味ね。
でもやっぱ怒られるんだろ う、怒られるんだろうか、あれ、でもね、鈴木博士に、
バブルビーとか、
バブルビー、バブルビーさんすごい素晴らしいね。最近新曲が出てそれも素晴らしいんですよ、バブルさんの。
そんなのもチェックしてるんですよね。
チェックというかね、バブルさんもポッドキャストやってて、ポッドキャストのゲストに呼んでもらいました。
おそんなつながりが、
はい、だってね、バブルさんと震災後の1週間後のイベントで一緒になってて、その震災から1週間、6日後のイベントですでにあのポポポポーンを作ってましたから、もうすごいスピードで、すごいのを作るなと思って、本当素晴らしいですよね、
時代の適応感がすごい早いですよね、本当に。さんは、
だってそのイベントの楽屋で、出番前の時に炎上寺さんの声とかをレコーディングしてて、その次の日に YouTube に上げてるから、本当に早いっていうか、すごいなと思って。
バブル B ライブするその朝にテレビ番組チェックして、それで映像を作るっていうのをね、 話を聞いたことがある、
うん、すごいね。
新宿のなんか居酒屋かなんかそういう話を聞いたことがあるけど、
うん
うん、じゃあいずれバブルミさん、
うん、バブルさん
ぜひ、
うん、面白いと思いま す,
そうです、
ね、最近ね新曲があってそれ素晴らしいんです、
ね、おそのチェックしてみます、
ね、
はい、今回はミュージシャンの寺田総一さんのハウスの名曲の話ですとか、あとはまあイニズ魂あふれるような活動の話をお聞きしました。お相手はデキテルの上健と
ポリモングでした。
そしてゲストは寺田総一さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。